こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。誰でもですね、10代とか20代とか、すごくナイーブな時に誰かの歌に取りつかれるってことがあると思うんですよね。その単に歌が好きだっていうだけじゃなくて、もうその歌が生活の基本になるというか、もう気がついたらその歌が頭の中で鳴ってて、もう鳴ってるだけじゃ気が済まなくて歌い始めてるっていう、そういうことってあると思うんですよね。前にブラックマヨネーズの漫才で、ブラックマヨネーズの吉田が、ティーボランを歌いながら道を向こうから歩いてくるっていうネタがあったんですけど、僕それ見てはぁ と思いながら、ティーボランかとか思いながら、でも一方でその感じって僕もそうやったなって思ってね、本当に漫才じゃなくてそうだったなと思ったんですね。本当にこう道を歩きながら、もう頭の中で鳴ってるだけだと気が済まなくて歌ってるっていう、僕は京都にその頃いて、京都にはまあ幸か不幸か、そのコーラス部とか、あるいは詩吟部なんかな、そういうクラブに入ってる人たちがこう夜中に歩きながらわーって歌ってるっていう風、そういうことがよくあるので、さほど多分キーなことではなかったと思うんですよね。道を歩きながら歌うやつがおるとか。で、僕は多分そういうことをよくやってた。よくやってたっていうかね、もう、なんていうかな、そうしないと、いても立ってもいられなかったんですね、多分ね。別に、こう、なんていうかな、もちろん気持ちいいから歌ってんねんけど、でも、本当にやむにやまれずというか、もう気がついたら歌ってましたね。気がついたら歌ってた。いろんな歌を歌ってましたね。だいたい僕が10代で道を歩きながら歌ってた歌は、ユーミンの歌か、矢野顕子の歌か、RC だったと思う。まあ、そういうことを、それはブラックマヨネーズで思い出したんじゃなくて、僕実はこの前それを思い出したことがあったんですよ。それはいつかというと、4月の終わりに、知り合いの結婚パーティーがあって、とてもいいパーティーだったんですけど、そこに、その結婚パーティーってね、もう音楽パーティーでいろんな人が次々と歌う、すごいこういいパーティーやったんですけど、そこでですね、来てたのがハッカハッパーのメンバーとタイオタウのメンバーが来てたんですね。どっちも歌を歌いに来てて、でその結婚パーティーをお昼ずっとやってて、あまりに楽しくて、で僕お昼で帰るつもりだったけど、なんかこうもっといたいなと思って、夜もいることにしたんですよね。そしたら一遍お昼でお開きになって、食べ物が少なくなったから食べ物を買いに行こうってことになって、その来てたハッカハッパのメンバーと、それからタイウタウと、あとカメちゃんって、ミュージシャンと、で買い物に行ったんですよ、夕方ね。そしたらハッカハッパとかタイウタウのメンバーってすごいこう鼻歌を歌うことに 何の抵抗も感じへんのね。すぐ鼻歌なんね。ああ空が青いとか、青い時間やとか言った鼻歌なんですよね。藤井大丸っていうデパートが市場にあって、そこに入って食材買ってる時も、ああパイナップルとか言ってうーんってこう歌ってんねんね。こんなにこう歌うことに抵抗感のない人たちっていうのに久しぶりに会ったなと思ってね。カエル目でもちょっとそういうとこがあるんですけど、なんか女性が鼻歌歌うのってやっぱちょっと違うんかな、もしかしたら。あんまり僕この性別で違いがあるということをことさらに言い立てたくはないねんけど、でも なんか違うのよね。なんか違うな。すごい ナチュラルなんですよね、鼻歌が出てくるのがね。まあみんなお酒飲んでて昼間からね、気分良かったせいもあるんやろうけど、すごい自然で。でそれからちょっとお腹が空いたからって蕎麦屋に行って、そしたらすごい古い蕎麦屋で、おじいさんとかおばあさんが3組ぐらいいはったと思うんですけど、そこで僕らも座って、ただね、蕎麦屋でも歌うんですよ、連中がね。すごいなと思って、あのハッカハッパのベースのあずみちゃんがなんか、上っ子の喫茶でキスって曲知ってるとか突然言い始めてね、え何それって言ったら、あんね、喫茶で喫茶がキスになんねんとか言って、ほんでそのまま歌い出すんですよ。喫茶喫茶だねって言ってその曲を歌い出すんですよ。そしたら隣のテーブルにいたボーカルの下村陽子ちゃんも喫茶喫茶とか言って歌い出すんですよね。すぐ歌うんやなと思ってね。そしたら歌い歌うの西本さんとかもなんかすぐハモるねんな。なんかこうなんやろう、あの連中のね、そういう時にこう歌が出る感じって全然こう気負ってないんですよね。ああ誰かが歌ったから歌うっていう感じで、ハモるのももう彼女たちにとって難しいことでも何でもなくて、誰かが歌ってるからそれに合わせて歌う、歌ってたらハモってたみたいな感じで、だからどんなでったらめなあのメロディの鼻歌でもそれが気に入った曲だったら多分鼻歌でハモれるんですよね。あ、なんやろう。でまあ逆にだから歌詞忘れても、え、何やったっけとか言ってね、止まって、え、次何やったっけ、あ、そうそうって言ってまた歌い出すんですよね。あれ何やろう。そういう鼻歌を歌ってる時の彼女たちのその態度っていうのは、それでもう一つ驚くべきことは、実際にステージで演奏する時の態度とほとんど差がないねんね。つまり僕たちは歌を歌うっていう時にどうしても身構えるし、緊張もするし、それなりにこうきちっと歌おうと思うし、それはまあハカハパだって太鼓歌うだってそうだと思うんですけど、でもその一方でそれはこう決して誰かがカウントしたから、前奏が始まったから今歌わなあかんからじゃなくて、そのあこの曲思い出したってか、あこの曲ってなあって言ってから誰かに歌う時の感じですね。それなんやな。つまり思い出して頭にそのメロディーが昇るっていうことと、実際にそれが歌になるっていうことの間にほとんど差がないねんね。まずメロディーを思い出して、それからこうじゃなくて、メロディーを思い出した時にはもう歌が始まってるんですよ。これはとても僕難しいことやと思うんですね。簡単にはできない。 僕らはどうしてもこう歌を思い出そうとするときに、まず思い出して、こうやって歌おう、こうやって歌おう、こうやって歌おう、よし、それをもういっぺんやってみようっていうふうに、歌うときにすでに2度目なんですよね。歌うときにすでにその歌が2度目になってるっていうことがよくある。つまり意識に遅れてる、その歌の意識に遅れながら歌い出すっていうことがよくあるんだけど、彼女たちってまあいつも絶対そうとは限らないけど、でもかなり、なんていうかな、思い出すことと歌うこと、今そのメロディーが頭の中で鳴ったっていうその瞬間に、その歌が実際に声として出てるんね。それが僕すごいなって思ったね。だから歌う種族、人間には歌う種族と歌わない種族があるとしたら、やつらは多分歌う種族なんだと僕思うんですよね。歌う種族なんだ。頭の中でメロディーが鳴ることとそれが声になることの間にほとんど差がない。それは多分簡単なことじゃないんですけど、決してね、あるトレーニングは絶対いるし、トレーニングを積んだだけでも難しいねんね。ある感情がこうぴったり自分の声に寄り添ってないといけないし、あれはすごいなって思いましたね。僕そば食いながら感心しててね、こいつら何やろうと思って、 こいつら何やろう。で、そんなことがあって、で、じゃあ僕はどうなのかなって思い出してみたときに、まあまあ自分でできてるとは思わへんだけど、でも10代から20代にかけて全然人に聞かせるつもりじゃなかったけど、道で歌ってたわって歩きながら、機嫌がいい時とか機嫌が悪い時とか、なんかこうとにかくこうやりきれない時とかに歌を歌ってましたね。それも決してそのやりきれないとか悲しいとかいう歌ばっかりじゃなくて、どっちかっていうとなんか全然そういうこととは違う歌を歌ってましたね。なんでしょうね。10代、20代ってやっぱ頭がどうかしてますからね。まあ、その後も頭がどうかしてたりはするけど、10代、20代の時ってみんな多かれ少なかれ頭がおかしいじゃないですか。で、その頃はだから僕の頭の中では、さっきも言ったけど、ユーミンと矢野っ子と RC が鳴ってたんですよ。それも歩きながらもそうやったし、普通にしてても何かあると、文字を、例えば本を読んでたら、あっと思った時に、それが清志郎の声で読めてるっていうことがありましたね。何度かね、読めるんですよ。清志郎の声で聞こえる。例えばね、例えばこんなこともあった。矢野顕子のすごくいい曲に、一つだけっていう曲があるんですけど、一つだけ。これは、この曲、僕聴いた時に、ご飯ができたように入ってたと思うんですけど、ああ、この曲、いい曲やなって思ったのと同時に、それが清志郎が歌ったらこうなるっていうのがね、パーフェクトにイメージできました。そういうことってよくあったんですね、当時はね。ある童謡を聴いてて、あ、これ矢野顕子が歌ったらきっとこうなるっていうのがパーフェクトにイメージできる。っていうことがありましたね。なんか、そういうことがあったんですよ。で、その後本当に清志郎が一つだけを歌ってて、それがラジオで流れてるのを聞いて、あ、ほんまや、ほんまに歌ってるって思いましたね。 だから清志郎の声で考えてたんですよ、いろんなことを。いろんなことを考えてましたね。例えばね、ギターのこと、ギターは僕その当時はちょっと簡単なフォークぐらいは弾けたけど、それ以上のことはできなかったね。だからギターが弾ける人がすごく羨ましかったですね。だけどというか、そこでじゃあギターがもっと上手くなりたいとか、ギタリストになりたいと思う人は多分ジミヘンを聴いたり、クラプトンを聴いたりするんでしょうけども、僕は清志郎の曲を聴いて、ギターとはどういうものか、ギターを持ったらどんな感じがするのかっていうのは知ったと思いますね。ギターを持ったら、もうギターしかないっていう時は、ラプソディみたいな感じがするんやろなっていうのは分かりましたよ。君がスーツケースを持ってて、で、僕はギターケースしか持ってない。そういう感じでもうまくやれるっていう感じない。そうなんやって思ってね。それがギターを持つっていうことなんやっていうのが分かったですよ。だから、バンドマってよ、バンドマン、今夜もまた二人のためのラプソディー。もうなんか、すいません、こんなことを今みたいな大声じゃないですけど、でも道のを歩きながら歌ってましたね。なんか頭の中でなったら即歌ってましたね。即歌ってました。だから、ただあえて違うとすればというのは、そのさっきの「ハッカハッパ」とか「たゆたう」はね、そうは言うてもやつらは何かを下ろしてきてるはずなんやけど、誰かと言われたら、その特定の誰かとは違うのよね。特定の誰かとは違う。もしかしたらそれが女性ということなのかもしれないですけど、特定の誰かとは違う何かが降りてくるかなんか知らんけど、でももう気がついたら歌ってんねんな。僕は歌う時にはユーミンか矢野か清志郎がある確率で降りてきます。いつもじゃないですけどね。これ、そうやねんな。それはもうだって昔そういうふうに歌ってたもんね。人前ではなくて道でね、道歩きながらね、別に誰に聞かせるつもりじゃなくてね。そういう人が多分多かったと思いますよ。これは僕が別にどうかしてるだけじゃなくて、その頃、70年代末から80年代にかけて清志郎を聴いた人のなら、一度は清志郎みたいな声で歌いたいって思ったことがあり、そして実際あんな声が出るかなと思って、そんな声を出してみ、そんな声が運よく出ると、ああ清志郎みたいに歌えるって思って、清志郎みたいにラプソディが歌えて、清志郎が歌ってるみたいなギターケースを僕も持ってるやん。持ってないけどね。持ってないけど、持ってるやんっていう、歌ってる間は持ってるやんっていう感じがするんですよね。そうなんですよ。スーツケース一つで
僕のところへ転がり込んで来てもいいんだぜ。ギターケース一つの僕のところで明日から始めるのさ。たった二人の勇気があれば、ああ大丈夫大丈夫きっとうまくやれるさ。
まあこんなんすいません、ほんまはちゃんと前奏から歌って、フルコーラスちゃんと歌って、ちゃんとこの歌がどんな歌かっていうことが分かるといいと思うんですけども、なんかね、そう、歌を思い出すときって本当に好きな歌ってどっからでも思い出してたなって思ってね。どっからでもはちょっと言い過ぎやけど、はってこう、ギターケースという今日言葉が思いつくとか、そのうまくやれるっていう言葉を思いつくとか、そういうとこでもうその歌がラプソディだったらラプソディっていう歌がこう思い出されんねんね。そういう風に歌ってたなということを思い出しました。まあこれは一つはその赤葉っぱと歌うとなんか買い物してた時に思い出してんけど、不思議なことに、そういえば、その翌々日やったかな、翌日やったかな、その3日後ですよ、多分その結婚パーティーの3日後やたまたまね、僕京都にその日でちょっとなんかぼんやりしに、とある店に入って一人でね、ぼんやりしに本でも読もうかなと思って飲みに入ったら、なんか結婚パーティーにいたラブラブスパークくんとか寺川さんとかそういうメンツがいてそこにで、わあなんか3日前みたいとか言いながら飲んでたら、そこにそのハッカホッパの陽子ちゃんから電話が入って、清志郎が亡くなったらしいでとかいう電話が入ってきましたね。なんか不思議な感じですね。なんか日本全国いろんな人にこんなエピソードがあるんでしょうね。それぞれの人にね、なんか清志郎ってすごいものすごいキャリア長いから、多分60年代生まれの人に、50年代生まれの人にも、60年代生まれの人にも、70年代生まれの人にも、80年代90年代生まれの人にも、こうその人に見えるピーク、清志郎の接し方があって、必ず彼の声を聞いた人は、おそらく必ずじゃないけど、彼の声を聞いた人は何人かはおそらくこうギュッとわしづかみにされて、あ、この声でものを考えるってどういうことやろうっていうところに行ったと思うんですよね、そういうことなんですよね。だってそうやった、毎日トランジスタラジオが鳴っ って1年ぐらいずっと毎日鳴ってるっていうことが、これは僕は冗談じゃなくてあったと思いますね。もう好きすぎてこの曲が、だからもう一日のいろんなところで思い出すねんね。不思議やな。だから本当に何でしょうね、それは1979年だったか80年だったか、毎日のようにトランジスタラジオを思い出してましたね。だからまあまさに電波が来てたんですよね。頭がどうかしてたんでしょうね。必ずキャッチしてたんですよね。だからこのアンテナがキャッチしたナンバー、彼女教科書広げてるとき、ホットなナンバー空に溶けてた。こんな気持ち、うまく言えたことがない、ない、あい、あい。なんでうまく言えたことがないっていう歌を歌うんでしょうね。そういうこともだからそう、この歌でこう掴んだことの一つですよね。うまく言えたことがないっていうことを歌うと、その方が歌えてる気がするんですよね。うまく歌えたっていう話ってそこで終わるじゃないですか。うまく言えたことがないっていう歌って何遍でも歌いたくなるんですね。これは ものすごい不思議なことですよね。何やろうな、
君の知らないメロディ
ー。あ、そう、本当そう、メロディーっていう歌詞もそうや、清志郎の歌うメロディーっていう、メロディーっていう歌い方はすごい好きですね。清志郎の D でっていう歌い方が好きですね。 D で Everybody バデーっていう、で D やのにでみたいに聞こえるね。そうね、でもそれどっちにも行くねんね。時によってメロデーっていう時とメロディーっていう時とどっちにも行けんねんね。だからメロディーはいろんなところに行けるんですよ。メロディーだけでね。
君の知らないメロディー、聞いたことのないヒット曲。
あ、そう、ヒット曲っていうのもね、こんなもね、
ヒット曲、
このトート曲、ヒもトーも曲も全部なんか詰まってんねんね。ここの歌い方ものすごい好きでしたね。
ヒット曲
ね、ヒット曲っていう言葉のどこが C かと言われたら全然C じゃないですよね。
君の知らないメロディー、聞いたことのないヒット曲、君の知らないメロディー、聞いたことのないヒット曲
ね。全然ヒット曲っていうところはシャウトしてないのに、歌の こんなにいい歌の終わりがこんなにシャウトしてない言葉で、まあ、終わってへんけどね、言葉で締めくくられようとするっておかしい。 コーラスよお前。で、あのすごいあのこのコーラスの後に来るサックスもすごい好きでした。それで僕ドクトル梅津、梅津和徳という人はどういう人なんだろうと思ってね。ほんで、ドクトル梅津という人を調べ上げて、梅津和徳というのはあの生活向上委員会の人やとかソロ出してるとか知って、京都のシアンプレールっていう喫茶店に行って梅津和徳のソロをリクエストしたら、誰もいなくなりまして、
君の幸せ。